どうも、浅です。今回はですね、現在募集中のスピンズネットワーク、っていうものがあるんですけど、それに関する音声というか、なんでこんなことをやろうと思ったのかっていうその背景を話していきたいなというふうに思うんですけど、で、僕は今スピンズって会社を新しく作ってですね、そこでいろいろ動いてるわけですけど、これが結構面白い動きだなと個人的には思うんですね。ちょっと前まではやっぱり和崎坂ラジオとかを、聞いてくれてる人ならわかると思うんですけど、僕の腰って結構重たかったわけですよ。だから人とパートナーシップを組むのも基本的には嫌だし、誰かを雇うっていうことも基本的にはしたくなかった。で、実際今でも雇うってことはしてないんですけど、ただ人を使うっていうこと、人に協力してもらうってことに最近は割と制限がなくなってきてですね、そのブロックみたいなものがなくなってきて、で結果できたのがスピンズっていう会社であって、でそしてネットワークっていう概念なんですね。でそれ何かっていうと、実現力を高めていこうってことなんです。僕ももう10年間ずっとビジネスやってきてですね、いろんなことを達成してきたっていうと、おこがましいというか変な自慢に聞こえるのかもしれないですけど、でも事実として、例えばじゃあ月収100万円が欲しいと思った時には月収100万円を達成したし、じゃあそれを年商1億円レベルにしたいと思った時にはそれを実現したし、セミナーに1000人集めたいと思ったらそれを実現してきたと、そんな風にそのこういうことがしたいなと、こういうことがやれたらいいなっていうことを、実現してきたわけです、10年間。でその結果が今なんですけど、じゃあ10年もやってるとどうなるのかっていうと、特にやりたいこともないわけです。大体あらかた終わったかなと、もちろんその全く違う市場で、例えば今スピンズでは、僕の勝手な妄想ですけど、オンラインの漫画のマガジン、ウェブマガジンみたいなものを作ろうと思ってたりだとか、いろいろね、その新しい取り組みっていうことをやろうと思ってるんですけど、じゃあなんていうか、それ やる必要があることなのかってことですよね。別にやらなくていいんですよ。正直新しいことに挑戦することっていうのはやる必要があるかっていうと必要なんてなくて、もうすでにある程度安定した収入があるし、ある程度安定した生活があるわけなんで、だからこの安定の中で身を任していけば、10年とか20年とかそのぐらいであれば多分続くんだろうなっていうような感じなんですね。ただ3.11 の地震があったりだとか、あるいはね、それこそ極端なことを言えば戦争が起こったりだとかっていうような突発的な事故には対応できないなというふうな漠然とした不安がありつつも、多分このままなんとなく進むんだろうなっていう、これまた漠然とした安心感があるっていう、そういう中途半端な状態になるわけです。で多分この中途半端な状態っていうのが今多くの人が、いるゾーンだと思うんですね。サラリーマンをやってます、あるいはそれこそいい人だったら公務員やってますっていう人がいますよね。生活は安定してます。会社を辞めるほどのストレスもありません、不満もありません。でもちょっとした不満だったりだとか、ああなればいいな、こうしたいなっていうのはありますと。でもそれはやっぱ今の現実を壊してまで手に入れたいほどのものではないって人がやっぱ多いんですね。だからこそなかなか起業っていうところに踏ん張れなかったりだとか、なんとなく自由とか、なんとなくお金持ちな生活とか、なんとなく楽しそうな生活みたいなものを思い浮かべながら、結局やってることは日常の延長線上にあって、毎日のルーティーンを繰り返してるだけで、ちょっと勉強して、気分が良くなって、っていうぐらいの人がやっぱ多いなと思うんです。現実を実際に変えていく、つまり実現していくっていう人はほとんどいない。僕も今そういう状況に、今というかちょっと前までそういう状況にあったわけです。何かを頑張って実現するっていうほどのことでもないと、程度の違いはあれど多分こういう状況の人が多いと思うんです。何かはしたいんだけど、具体的に何って言われてもよくわからないし、じゃあ今の生活を多少犠牲にしてでもその何かっていうものが欲しいのかっていうとそうじゃない。自由とかね、お金とか、そういうものが欲しいわけじゃない。なんかあわよくば田中のぼたぼち的にね、上から降ってきたらいいなってぐらいで思ってると思うんです。でそれはねぐらいで思ってるっていうと失礼な話なんですけど、心のどっかでそういう気持ちもあると思うんですね。でじゃあそういう人たちが これからどうなっていくのかっていうと、多分僕はあまりよろしくない未来が見えているわけです。それはまあ二極化っていうことが言われているように、まあ、収入の格差っていうのもそうだし、知識の格差っていうのもそうだし、スキルの格差っていうのも生まれます。あらゆる格差が生まれていきます。それなんでかっていうと、まあ一個簡単に言えることとしては、やる気あるやつっていうのが活躍できる時代になったからですね。じゃあ10年前20年前にやる気がとにかくあります、とにかくやる気だけはあります、時間もあります、やる気もあります、若さもありますってやつが、じゃあ何か始めようかって思った時に結構何やっていいか分かんないわけですよ。でだから結局大人にいいように使われて、でそれでも頑張ったやつはうまくいくんだと思うんですけど、多くのそこそこ頑張ったやつっていうのは潰れていくって状況があったわけですね。でも今ってどういう状況かっていうと、インターネットを使えるわけなんで、そこそこ頑張れるやつが割と結果を出せるわけですよ。そこそこ頑張れる人、あるいはめちゃくちゃ頑張れる人っていうのはとにかく勉強ができますね。でそしてとにかく情報発信もできる、技術の習得もできる。例えばウェブサイトを作ってみたりだとか、動画を作ってみたりだとかってことが簡単にできる。だからそのやる気のあるやつがどんどん前に進める時代っていうのが今なんですね。ってことはですよ、中途半端に安定しちゃってる人っていうのはどんどん下に落ちていくしかないんですよ。それ以外のもう考えられない。だつまり少数派のすごいやる気があるやつっていうのがどんどん伸びて、多数派の安定しちゃってる人たちっていうのは、その少数派の人たちが伸びてる間に何もしないわけですから、気がついたら地位が逆転してるってことが起きるわけです。それが、まあ、根本的な二極化だと思います。そのもちろんその、富の二極化、収入の格差っていうのは、構造的に生まれてくるものだとは思うんですけど、ただ構造的なもの、つまり社会の仕組みだったりとかっていうところに、まあ、責任を押し付けてもねしょうがないんで、今あえて僕はその個人的なレベル、個人的な問題にフォーカスして二極化を話してますけど、二極化に対する個人的なスタンスっていうのはそういうことだと思うんですね。なんとなく安定していて今の生活を続けている人っていうのがどんどん下に下がっていって、今にめちゃくちゃ不満があって、あるいは今に何かめちゃくちゃ興味があるものがあって、それに対して努力ができる人、やる気がある人、楽しめる人っていうのがどんどん上に上がっていく。でじゃあどっちが多数派でどっちが少数派かっていったら、当然何かにのめり込んでる人の方が少数派なわけですよ。で何かにのめり込んだ人たちっていうのはインターネットを使えばいくらでも勉強ができるし、いくらでも技術が学べるし、いくらでも実践の機会っていうのが与えられているわけです。そしてほぼノーリスクですから何度でも失敗ができる、その失敗にへこたれないっていうのはまた重要な要素ですよね。っていうふうな二極化が進んでいくわけです。でじゃあね、そのやる気あるやつがうまくいくって話をしたらね、そう元も子もない話で身も蓋もないですよね。そりゃそうだよって話なわけだし、でももう一昔前よりははるかにやる気あるやつの方が有利な状況っていうのが出来上がってるっていうことをちゃんと認識してほしいんですね。でそれが多分なんていうのかな、これから先どんどんどんどん格差が大きくなっていく原因になっていきます。特に子供とかはそうですね。学校の勉強をしていてテスト勉強をしている、これはまさに下流思考の典型例で、テスト勉強をしているっていうことはつまり何かっていうと、テストで点数取れればいいって思ってるってことですね。最低ライン、例えば70点が自分の中の最低ラインだとすれば、70点を取りに行こうとしているってことなんで、しかもその70点っていうのは誰かに決められた基準なわけですよね。でそれを取りに行ってる時点で前のめりで頑張ってるやつには負けるんですよ。前のめりで頑張ってるやつらっていうのはテストの点数は取れないかもしれない、だってそこに興味がないかもしれないから。だから学校のテストの点数は取れないのかもしれないけど、一方でものすごい何かを生み出せる力、実現力っていうものを手に入れてる可能性があるわけですね。でも70点、学校のテストで70点取ればいいやって思ってる人たちっていうのは、まあ何も、特別なものは得られない、つまり何も実現する力がないまま、ただぼんやりとテストの点数が取れるっていう現実だけが進んでいくわけです。でそしてそれがある程度評価されてしまう、学校の学生のうちはね、大人になったら別ですよ、ルールが違うんで。でも少なくとも小中高、まあ大学までがどうか知らないですけど、小中高はテストの点数取れれば褒められるわけですよ。で褒められればそれなりに嬉しいわけだし、 でそれで頑張るっていうか、そこを目指してしまうわけですよ。自分の興味が赴くところだったりだとか、自分が何か危機感を感じているとか不満があるとか、これだけはなんとか達成したいとかっていうような思いがあるところではなくて、目の前に差し出されたテストっていうものに応えていく、そういうような子供がこれからというか、まあ、今までずっとそういう子供が育ってきて今大人になってるわけですけど、じゃあこれからの社会にとってそういう子供が大人になって、必要かって言われると必要じゃないんですよね、残念ながら。だから一番やばいのは今の子供だと思うんです、そういう意味で言えばね。ほとんどのその大多数派、98% ぐらいの子供たちっていうのは多分テストの点数の取り方を、覚えるわけですよね。まあ、多すぎるかな、 90% ぐらいかな。でそういう人たちっていうのが、じゃあ20年後、仕事ありますかと。まあ別に仕事がねなくたっていいかもしれないですけど、まあとにかく生きてて楽しいですかって言われると多分楽しくない。それなんでかっていうと、誰もそのテストを配ってくれなくなるからですね。20年後、これをやっとけばいいですよっていうような仕事っていうのは誰がやるのかっていうとロボットがやりますね。あるいはものすごい安い低賃金の、外国人労働者がやるかもしれない。そんな風に今の状況とはとても違う状況があるわけです。だからこれやってりゃいいよって言われるようなことに飛びついてやってる人っていうのはまあきついわけですよ。でもね、じゃあ今までそういう生活してきたわけですよね。で、まあ、僕は そうじゃないですけど、僕はもうほとんど中学校もまともに通ってないぐらいなんで、だからテストなんてクソくらいって思ってた派なんですけど、僕でさえ最初はやる気があってどんどんやって、で達成していった、で安定しちゃった、じゃあどうしようってなるわけですよ。でこれが普通の人はずっと続いてるんだなってことを最近気がついたんです。不満はあるものの安定はしていると。僕は安定もしなかったんで、だってね、一家離散の危機のような状況にあったわけですよ。僕が怪我して家の会社がねうまくいかなくなって、工場が中国製品がやってきて、日本の工場で作ってるものが全然売れなくなって、安くしなきゃいけないってなったけど、従業員にも給料払わなきゃいけないし、材料費が安くなるわけでもないしっていうような状況で、まあ潰れるわけですよ。借金どんどん抱えるわけですね。営業すればするほど、工場を動かせば動かすほど赤字が出て借金が膨らむっていう状況にあったわけです。でそんな状況で、じゃあ僕は高校に行きますと、じゃあのほほんとできますかっていう状況だったわけですね。できるわけがない、で何とかしなきゃっていう思いがどっかにあって、そしてもう一個言えば、高校に行くのがただ単純にとにかく嫌だったっていうところがあって、どっかに逃げ道はないかって探した結果、インターネットビジネスっていうものがあった。だから僕にとっては唯一の逃げ道でもあったし、唯一の生きる活路でもあったわけですね。だからのめり込めたわけです。まあそういう強い目的意識、強いなんて思いがあったからこそ割と頑張れてきたと思うんです。でも多くの人、ちょっと前の僕にはそんな強い目的意識なんてなかった。じゃあ強い目的意識がない人、つまり一般的にはあんまりやる気ないだろうな、なんかのほほんとしてるな、ぼーっとしてるなと思われてる人っていうのはどういうふうにすればいいのかっていうと、もう簡単なんですよね。まあ、今僕が提案しているのは実現力をとにかくつけようっていうことです。特別なやりたいこととか特別な危機感とかなければ、夢とかね、希望とかそういうものが自分にはあんまりないんだなって思うんだったら、ネットワークっていうものを作ったらいいんです。自分自身も技術、スキル、知識っていうものをもちろん身につける必要はありますけど、それプラスアルファネットワークっていうところに自分を所属させるっていうことをやれば、そのネットワーク全体、自分自身の実現力っていうよりはネットワーク全体の実現力が高まっていくんですね。そのネットワークの中に、例えばコンテンツを持ってる人がいます、コピーライターがいます、ウェブサイトを作れる人がいますって言ったら、もうその3人が集まるだけでオウンドメディアってものが出来上がっちゃうわけですよね。そのコンテンツを持ってる人、何でもいいですよ、何のコンテンツでもいいですけど、何だろうな、例えばじゃあカラオケをうまく歌う方法っていうコンテンツを持ってる人がいたとしたら、じゃあカラオケを うまく歌う方法のまとめサイトとか、なんかそういうものを作ることができちゃうわけですよ。じゃあ作ることができるっていうことがどれだけすごいことかっていう話ですよね。つまり実現力が高いって状態 が何がすごいかっていうと、実現力が高いと何でもできるんですよねっていうのが一番大きいです。つまり誰の夢に乗っかってもいいっていうのが一番大きなところです。だから、まあ、簡単に言えばね、漫画とかでよく出る、めちゃくちゃ強いんだけど目的はないみたいなキャラクターって多分出てくると思うんですよ。なんていうかな、昔何か夢から挫折して、くすぶってる元日本代表の、テニスプレーヤーとかね、なんかそういうのが田舎とかに来て、で田舎の才能のある夢のあるその、子供に出会って、でコーチになっちゃって、でそれ一緒に夢を追いかけていこうみたいな流れってよくあると思うんですよ、漫画の中でね。そういう状況になれる、そのコーチみたいな状況になれるってことですよ。で夢持ってる人なんていくらでもいる、コンテンツ持ってる人も本当にいっぱいいる、やりたいことがある人ってのは本当にいっぱいいるんです。でも同時にやりたいことがないっていう人も多いわけですね。比率では多分9対1ですよね。さっきも言ったように 90% の人はテストの点数を取りに行って 10% の人は自分の何かにのめり込んでいくってことだと思うんで、だから 90% の人はやりたいことなんてね、本当にやりたいことなんて多分ないと思うんですよ。そこまで命をかけれるほどやりたいことなんて多分ないと思う。だからそういう人たちは実現力っていうのを高めていけばいいんです。そしたら 10% いるそのものすごい高いエネルギーを持ったやりたいことがあるやつがいるんで、そこと出会っちゃえばいい。ただそれだけの話なんですね。で、スピンズ、僕の会社スピンズっていうのはまさにそういう状況にあって、僕は別にじゃあこれを実現したいなとか、これを何が何でもやりたいなっていうのはもともとあんまりなかったわけですね。多分そういう意味であんまり人間らしさっていうのが僕にはないんですけど、じゃあなんで今まで10年間もやってこれたのかっていうと、要するにいっぱい穴があったからです。僕には見えていた穴が、それどんな穴かっていうと、あ、ここをもっとこうすればいいのになとか、ここ足りてないなとか、ここをもうちょっとこういう色にしようよとか、そういうようなものが見えてて、でそれにずっと取り組んできたわけです。だつまりコンテンツビジネス業界だったりとか、ネットビジネス業界と呼ばれるような業界に対して僕はいろいろ見えてた穴が見えてて、それをもっとこうしたらいいのにな、ああしたらいいのになっていうアイデアはいっぱいあったわけですね。で別にそれはじゃあ死ぬまでにやりたいことなのかっていうと別にそういうわけじゃない。ただ穴が見えてるし、自分にはその穴を塞ぐアイデアがあるし、やってみても誰も怒らないし、やってみようっていうところから始まって、じゃあこんなのどうですかっていうことで、例えばブログ解体新書みたいなものができたりだとか、スパルタ強化合宿っていうものをやってみたりだとか、情報企業解体新書っていうのも出したりだとか、ネットビジネス大学科っていうものを出したりしたわけですよ。これは全部カウンターパンチなんです。すでにあるものに対してここが弱点だから、ここをつけばもっとみんな面白がってくれるだろうっていうところなんですね。ブログ解体新書にしてみれば、その当時2006年かな、アフィリエイトマニュアルみたいなものっていうのはもう本当に粗末なものというか、概論しか書いてないもので詳しく書いてなかった。だから猿でもわかるみたいな図解のものにしたっていうのが1個あって、図解のものが1個もなかったから、そこに図解のものを作ったら多分いけるんだろうなっていうアイデアがあったわけです。でスパルタ強化合宿っていう情報企業、情報販売を教える塾みたいなものも、その当時返金保証もなかったし、サポートも緩いサポートしかなかった。周りを見渡す限りね、これじゃあ塾とは言えないだろう、ダメだろうっていうことで、僕は返金保証付きで、いつでもスカイプで連絡していいですよみたいな、ことをやったわけです。多分それは当時で言えば初めての試みですよね。でそれでもうまくいったし、でまあもう詐欺情報、今でもそうだと思うんですけど、情報が蔓延してて、まともな情報がないっていう状態だったんで、じゃあみんなに無料で情報を配って、まともな目というか、まともなそのベースみたいなものを作ってもらうってことで出したのが情報企業解体新書。これは最初はね、有料で3万円とか4万円で販売しようと思って作ってたマニュアルを丸々そのまま無料で配ったわけですね。でその後にあったのが ICC だったりネットビジネス大学科なわけですけど、これも同じで、業界のスタンダードを作ってやろうっていうことがあったし、 ICC に関して言えば、その人に合ったビジネス、つまり固定したメルマガアフィリエイトやりましょうよとか、サイトアフィリエイトやりましょうよとか、トレンドアフィリエイトやりましょうよみたいな固定した何かをやらせるんではなくて、その人一人一人に合わせたビジネスっていうのを作っていきたいと思ったし、そういうサービスがなかったから、 それで募集したわけですね。だそんな風に全てにおいて僕はすでにあるものに対して足りないものっていうのを提供してきたわけです。でそしてまあそれがねなぜか、まあ、僕にはできたというかたまたまその当時まだまだその技術だったり知識だったりっていうのがみんなに浸透してなかったんで僕レベルの人でも例えば分かりやすいマニュアルを作るなんてことはやろうと思えば誰だってできるわけですよ。図解にしてね赤丸とかつけてここクリックしてとかっていうのを細かくやっていけば辛抱強くそれを作業としてやっていけばいいだけなんで、多分当時1日4時間ぐらいかけて丸1ヶ月ぐらいかかったんですけどそれさえできればね誰だってできたはずなんですよ。でもそれを単純にみんなやらなかった。だからそのみんながやらないことっていうのが見つかってたからまあこの10年間それみんながやらないことをどんどんやってきたわけです。でもじゃあ今どうかっていうとまあ楽しくないわけですよ。この業界でみんながやらないことをやったところでなんかもう飽きちゃったっていうか あんまり希望が見出せない。やっぱなんていうかなまあ言葉は悪いけどバカが多いなっていうところがすごく強い思いです。それ何かっていうと売るバカと買うバカっていうその両方ですね。そのバカのスパイラルっていうのが起きてるなと思ってます。売る方もバカだし買う方もバカだとっていうと僕はバカじゃないのかっていうと多分僕もバカなんですけどその意味ではね、だからでも踊るアホにはなりたくないなって思ったわけで踊らにはソンソンと思いながらね一緒に踊るのもなんだなとこの10年間で思ってきたわけです。じゃあ一歩外に出て他の業界を見た時に他の業界って穴だらけなんですよね。この業界以上に穴だらけなんです。もうおかしな制度おかしなルールいっぱいあっておかしな常識がいっぱいあってでそれにとらわれてる人がめちゃくちゃ多いっていうことを、まあ、この10年間のコンサルティングっていうところでもそうだしここ最近深く、そういうものを知るようになってきたんでそ見るようになってきたんでそういうところをね。だからふつうつとそういう意味で、怒りというかおかしいなおかしいな世の中に対してその変な疑問っていうのが生まれてきたわけです。でそこに対してじゃあ僕がそのなんか例えば政治はこうだからこうした方がいいよみたいなことをやってじゃあ政治家になりますみたいなことだったら寒いわけじゃないですか。だってそこに対してそこまで情熱ないから穴は見えてますよ。穴はいっぱい見えてるんだけど情熱はないっていう状態ですよね。で穴を塞ごうと思えば塞ぐ力もあるかもしれない。僕が今作ってる自分のネットワークっていう力を全部借りればその何かの穴を塞ぐことができるかもしれない。でも情熱はない。だから情熱がある人を見つけてきて、情熱がある人の思いをそこに乗っけてその穴を塞いでいくわけですよ。情熱のある人の話を聞いてもっとここにも穴開いてるじゃないですかとかって話をしてこの穴もこの穴もこの穴も塞いでやろうこの野郎この野郎この野郎ってやっていくのがスピンズだってことです。でもそのじゃあ何が必要かっていうと穴を塞ぐ実現力が必要ですよね。穴を塞ぐための力が必要なんですよ。それがあるっていう状況がどれだけ素晴らしいかって話です。情熱がある人とか、何か問題意識危機感を持ってる人っていうのはそうやって力のある実現力がある人のところに集まってきます。勝手に。で今回作ったスピンズネットワークっていうのはまさにそういうことです。実現力がある人たちと情熱がある人を最終的にはマッチングしたいなっていうことを考えてるんです。だから今回は4つコースがありますね。マーケッターコース、コピーライターコース、コンテンツホルダーコース、クリエイターコースっていうのがありますけどこのコンテンツホルダーってなる人は情熱が高い人ですよね。まあ、もちろんマーケッターだからコピーライターだからクリエイターだから情熱が低いってわけじゃないけどそれはどっちかっていうと職人なんですよね。職人的な、情熱がある状態ってことですよね。だからその職人的なものっていうのは多分そのコピーライティングに情熱があるとかマーケティングに情熱があるとか映像に情熱がありますとかウェブサイト制作に情熱がありますとかっていうところなんでじゃあ結局クライアントがいないとダメですよねってことなんです。だからスピンズネットワークはねクライアントも含め、マーケッターもいますコピーライターもいますクリエイターもいますそしてクライアントもいますつまり情熱があるリーダーもいます、そこの夢に乗っかっていきましょうよっていうようなことをやろうとしてるわけです。だからものすごい情熱があります。自分には、この素晴らしい知識をみんなに伝えたいこの素晴らしい技術をみんなに伝えたいこの素晴らしい商品をみんなに伝えたいっていう情熱がありますっていう人はコンテンツホルダーコースに入ってくれればいいと思うんです。コンテンツホルダーコースに入ってもらえれば、どういうふうに見せれば売れるのかやっぱり、ね、情熱がある人って空回りしてることが多いんでそこに対してきっちり 演出の仕方っていうのを覚えさえすれば、その歯車っていうのはうまく回るはずなんです。そして何よりも売りやすくなります。そのマーケッターからしてみてもコピーライターからしても、売りやすくなります。情熱が空回りしてる人ほど売りにくいものはないんで、だから売りやすくなってほしいなと思うんです。コンテンツオーダーコースに入る目的っていうのは自分を売りやすくするってことですよ。でそうすると絶対誰かやってくれるというか、まあ別にスピンズネットワークの中で見つけてもらってもいいんですけど、そういうようなことが起きるはずなんです。でまあそんな風にスピンズは、僕自身の実現力、僕も含め僕の界隈にいる僕の仲間たち、つまりネットワークの実現力をどんどん高めていく。その実現力を高めることによって情熱がある人がそこにポンと来た時に何か化学反応が起きて新しいものが生まれる、そういうような状況が作りたかったから、作ったわけです。でゆくゆくはそれで海外進出とかね、そういうこともしたいなというふうに思ってるわけですね。僕は別に積極的に海外に行きたいわけじゃなくて、海外に行きたい人もいるんだろうなっていうことだから海外に行ける準備をしたいって思ってるだけなんです。そういう、ロジックなんですね。僕が海外に行きたいわけではなくて、海外に行きたいっていう人を最近よく見るから、じゃあこっちでお膳立てというか、準備をしとこうと。もしそういう人でものすごい面白い人がいて、でも自分たちの力不足で、今回はお手伝いできませんって断るのは心苦しいというかもったいないなと思うから、今のうちに海外にも行ける準備をしておいて、じゃあその出会いがいつ来るかわからない、1年後か2年後か3年後かわからないけど、その時には準備万端でもう一斉に動き出せるように準備しとこうと思ってるってことです。だからそんな風に実現力をとにかく高めていくっていう方法が今僕が提案している、特にやりたいことがないなとか、特にもうものすごい強い情熱がないなっていう人に対して一番有効な処世術というか戦略なんじゃないかなっていうふうに思うんです。で今の現状っていうのはやっぱ遅いですね。一人一人がそれぞれ自分でやらなきゃいけないっていう状況があるんで、コピーライティングもやらなきゃいけない、マーケティングのプランも立てなきゃいけない、お客さんのフォローもしなきゃいけない、コンテンツも作らなきゃいけない、いろんなことを同時にやらなきゃいけないっていう状況があるんで、だから大変です。正直大変です。で最近思うこと、まあ最近のこのコンテンツビジネス業界を見て思うことは何かっていうと、売るための時間が長すぎるっていうことです。売るためにめちゃくちゃ準備してめちゃくちゃ時間かけて、クオリティ高いものを出してくるわけですね。つまり、よく言われるプロダクトローンチって言われるものですよね。あれに対して何ていうか割く時間が長いなと思うんですよね。もうさっさと売っちゃえばいいのにと個人的には思うわけです。でもじゃあなんで売る時間が長い、セールスにかける時間が長いのかっていうと、そうしないと売れないからとか、そっちの方が売れるからですよね。で売れた後は正直関係ないみたいな風に多分思ってると思うんですけど、だから僕はそっちよりもさっさと売っちゃって、さっさと中身固めていいものにしていってっていう風にやった方が早いなと思うんです。でもで売るのは何回でも売れるんで、もう中身さえ良ければ何回でも何回でも売ることはできるんですよ。繰り返し繰り返しチャレンジができる。でもね、そういう売ることに時間をかけてる人ってのは何かって人手不足なんです。単純に言えば売ることに時間をかけなきゃいけない。なんでかっていうと両方できないからです。中身を固めることも売ることも両方同時にできないからです。両方同時にクオリティを高めていくっていうような、ことができない。つまり人手不足だってことです。でもそこに両方クオリティを高めていけるような人手があったらどうですかと、コピーライターがいます、マーケッターがいます、もうお任せしますと。でこっちはもうこっちでコンテンツ作りますから、サポートしますから、もう全部こっちでやりますよと。サポートに関してはね、お客さんのフォローに関してはもう全部こっちでやりますよと。でコピーライターとかマーケッターの人たちにはもうとにかく、スピーディーに動いてくださいとっていうような状況があったとしたら早いんですよね。もう全てが早い、っていうような状況になるはずなんです。ていうかそれを目指してほしいんですね。でまあそれはね、まだ中でスピンズネットワークの中でいろいろ話していくと思うんですけど、これは単純な分業ではないです。ベルトコンベア式の、テンプレートのコピー出来上がりました、テンプレートのホームページ出来上がりました、テンプレートのメールが出来上がりましたとかではない。ちゃんとそこにクリエイティビティっていうものを意識してやってもらいたいと思ってるんで、だからネットワークっていう概念なんですね。全てが繋がってるって状態。繋がってないと意味ないです。コピーライターとマーケッターとコンテンツホルダーとクリエイターっていうのはそれぞれ繋がっている状態であるからこそ、 クリエイターがマーケティングの新しいアイデアを生み出すことがあるし、マーケッターがクリエイターにこんな見せ方どうっていう提案ができる、コンテンツホルダーがこんな風にやればいいんじゃないかってアイデアが出せる。そのアイデアだ出すアイデアをとにかく出しまくって出しまくって出しまくって面白そうなものを採用していくっていうことが重要だと思うんです。でそして面白いものを採用するってことは、その面白いなと思ったものが実際問題としてできないといけないわけですから、そこはクリエイターの力だったりだとか、マーケッターの力だったり、コピーライターの力だったり、コンテンツホルダーの力、一人一人に依存するわけですね。でもそんな風にして面白いアイデアをとにかく詰め込んでいけば面白いものになるはずなんですね。もちろんただ突飛なね、あの木をてらったものを作れっていうことではなくて、ちゃんと設計しなきゃいけないわけですけど、でもなんていうかな、ただの量産工場になってはいけないと思ってるんで、同じこと、つまりテンプレの量産になってはいけないと個人的には思ってるんですね。まあそこもまた語るとちょっと長くなるんで飛ばしますけど、まあそんな風に、クリエイティブな、ネットワークっていうものを自分の中で作ってほしいわけです。僕はスピンズっていう会社を作ったし、スピンズっていうのところにもう20人ぐらいのメンバーが参加してくれてて、今いろんな案件が動いてます。でこういう状況を皆さんも作ってほしいってことです。それぞれ多分これ聞いてる人が今コンテンツホルダーとして活躍したいんだったら、自分のチームを作ってほしいんです。マーケッターとして活躍したいんだったらそれも同じです。自分のチームを作ってくれってことです。それぞれがネットワークとしてつながっている、そういう状況を作ってほしいんです。でそしてじゃあそのネットワークに必要なものっていうのは何かっていうと、一つは、それぞれに対する知識です。だからスピンズネットワークっていうのは3ヶ月以降からは全てのコースを学ぶことができるようになっています。つまりマーケッターコースに入った人がコピーライティングもコンテンツホルダーの、やり方もクリエイターコースの内容も全部見れるんです。全部受講することができるってことです。これが意味がある。だってネットワークしてるんだけどクリエイターの流儀が全く意味が分かりません、何ができるかも分かりません、どうなってるか分かりませんってなるとアイデア出せないんで、アイデア出したとしてもそれ絶対実現できないようなアイデアを出しちゃうんで、だから意味がないわけですね。あのパソコンのモニターから、貞子みたいにこうニュッと出てこさせられないのかなみたいな、 3D ってあるからウェブにも応用できないのかなとか言い始めちゃうわけですね。できるかと、いうことが分かってないと、それが変な指示出しちゃうんで、だからそういう意味でちゃんとそれぞれの流儀、それぞれのルールっていうものを知ってほしいんですね。マーケッターにはマーケッターの考え方っていうのがあるし、コピーライターにはコピーライターの考え方がある。それは当然コンテンツホルダーにもクリエイターにも同じことが言えるわけです。それぞれが総合的に理解し合ってる状態を作ってほしいから、だから全部勉強できるようにしたんですね。全部の知識を浅く学べるようにしたんですね。深く学びたいんだったら一つ選べばいいです。その、自分はマーケターなんだって思ってマーケティングを深く学べばいいと思います。ただそれだけでは絶対にうまくいかない、だから浅い知識、つまり、雑学っていう意味で言うそのものを得てほしいんです。雑学っていうのはある意味で言えば接着剤みたいなもんなんで、なんだろうな、一つのものを作りたいときに接着剤がないとね、うまくそのパズルっていうのが組み合わさらないわけですよ。だお互いがお互いにお互いの流儀を知ってるって状態を作ったら最高のチームが出来上がると思うんで、そうすると実現力も高い、情熱もある、じゃああとやるだけどんどんやりましょうよっていう話になってくるわけですね。だそんな風にね、スピードも上がるしクオリティも上がるし、もっと言えばクリエイティビティも上がっていく、そういうことなんです。でまあ今ね、なんていうかな、コンテンツホルダーとして頑張りたい人とか、自分はアフィリエイトやりたいですみたいな人もいると思うんですけど、もうちょっとね具体化してほしいなと思うんです。具体的に何がやりたいのか。アフィリエイトってすごい抽象的ですよね。まあ便宜上今回コンテンツホルダーって言葉を使ってるけど、このコンテンツホルダーっていうのも人それぞれ意味が違う。だからもっと具体的に自分はどう役に立ちたいのかっていうことを考えてほしいなと思います。自分のね自由とか自分のお金とかそんなことばっかり考えずに、そこばっかり考えてると本当に今どうしようもないですから。だってそこばっかり考えてるやつが下流思考なわけですから、つまり自分の収入っていうものの基準を決めるのが他人になっちゃってるわけですよね。月収100万円欲しいですって思う人はテストの点数で70点取りたいですって思う人と全く同じ状況だってことです。月収100万円を狙いに行くから月収100万円以下のことしかやらないんですよね。 で、そういう人たちがどんどん下がっていって、自分の専門分野とかを極めたいと思ってる情熱がある人、それぞれの特化してる人っていうのがどんどん上に上がっていけるわけですよ。で、その情熱っていうのは何かっていうと、一つはこういうものが達成したいっていう達成欲、もう一個は役に立ちたいっていう気持ち、こういうことだと思うんです。自分がやりたいことを達成したいんだっていう人もいれば、役に立てたら嬉しいなって思う人もいるわけです。どっちでもいいんです。どっちでもいいけど、そのエネルギーってものを得てほしいんですね。で、そのためのスピンズネットワークなんです。で、まあこういうふうにね、ネットワークってものを作っていくと、総合的な実現力っていうのは高まっていくわけですね。クリエイターいます、つまりウェブ制作できる人がいます、映像制作できる人がいます、コピーライターいます、マーケッターいます、コンテンツ持ってる人がいます、全部います、じゃああとスタートだけですっていう状況が作れるわけです。で、これはもうイージーモードなんです。本当にイージーモード、僕はだから本当にイージーモードを続けたいなと思ってこのスピンズをまた作ったっていう意味もあるんですけど、わさきさがラジオの中で、まあ、まだ公開してないと思うんですけど、イージーモードのわさとナイトメアモードのキサガっていう話が出てきてですね、それは何かっていうと、キサガさんはトップを狙いたいわけですね、個人的に。例えば、日本一がいるとすれば、日本一のレベルまで自分の肉体を鍛え上げることができるはずだっていうふうに思うわけです。で、やってみてダメだったらダメだけど、とにかくやってみないことにはわからない。でもやるんだったら、その日本一とか世界一のレベルを目指しましょうっていうふうに思うらしいんですよね。つまりわざと自分のモードをナイトメアにするわけです。一番難易度高い設定にするわけですね。で、僕はもうイージーモードから始まるわけですね。それでイージーモードで始めた時に、例えば何でもいいや、シューティングゲームでもいいや、グラディウスとかね、何でもいいですけど、懐かし系のシューティングゲームとか、スーパーマリオとか思い浮かべてくれればいいと思うんですけど、じゃあどうやって、ね、うまくやっていくのかっていうと、ナイトメアモードでクリアしてる人たちのプレイを見るわけです。つまり YouTube とかで神動画みたいなものを見るわけですね。さっきのグラディウスだったらグラディウスの神動画とかね、スーパーマリオとスーパーマリオの神技みたいな風に検索して、そしたらどうやってやればここを乗り越えられるかっていうのが見えてくるわけです。しかもそのモードはイージーモードですから、だから自分にとっては超簡単なわけですね。だから基準、見てるものはナイトメアモードにして、実際戦ってる場所はイージーモードっていうのは僕の中で一番有利な戦略だと思ってるんで、だからこのね、イージーモードの状況で戦うっていうのは本当に重要なことだと思います。考え方だと僕は思ってます。僕みたいな頑張れない人、その特に頑張れない人、なんていうかな、強烈に命をかけて何かやりますとか思えない、リスクを背負って何かやりますとか思わない、もう当たることしかやれない、うまくいくだろうって思うことで、しかも自分が楽しいだろうと思うようなことしかできない人にとっては、このイージーモード、ナイトメアモードから盗んでイージーモードに応用するっていうのが一番いいやり方だと思うんですね。で、それがスピンズネットワークとか、それネットワークって概念を使えばまさにできるんですね。戦ってる場所はイージーモードですよ。だって正直日本のマーケティングのレベルって低いですから、インターネットマーケティングみたいな世界、つまりネットビジネスみたいな世界っていうのは割と進んでるんですね。つまりここで言うところのナイトメアモードなわけですよ。割と高度なんでね。じゃあそこに対して全然違うところに行けば、もうイージーモードの現実が広がってるわけですね。ってことは、このスピンズネットワークの中で、高度な知識、高度な技術っていうものを学んだ時に、イージーモードのところに行けば、イージーモードの世界の中でも情熱持ってる人がいるんで、だからそこに行けばいいんですね。例えばどこでもいいですよ。地方にいる、お菓子屋さんの、4代目とかね、和菓子屋さんの4代目みたいな人がいたとして、そういう人がもう自分のところのお菓子をもう全国チェーンにしたいんだって思ってるかもしれない。ね、じゃあそのためにはまずはその地方、奈良とか、わかんないけどどこでもいいですけど、じゃあ和歌山とかね、和歌山でまずはトップ取りましょうとかって話になるわけじゃないですか。和歌山でトップってイージーモードなわけですよ、はっきり言えば。まあたまたまその和菓子激戦区かもしれないけど、和歌山がね、それはわからないですけど、でも調べてみたらね、イージーモードかもしれないじゃないですか。でもインターネットでいきなり売り始めたら大変ですよね。まずは和歌山県1位になりましょうっていう話をすればいいんです。そうすれば、戦う戦場っていうのはイージーモードで、学んでる知識っていうのはそのイージーモードで、ね、戦ってる人たちから比べればもうはるかに高度なものを学んでるわけなん で、それを応用していけばいいわけですよね。自分のネットワークでどんどんどんどんそこに 戦いを挑んでいって、なんていうかな、もう連戦連勝していけばいいだけの話ってことなんですよ。だからそんな風にその情熱を持ってる人を見つけて、その手助けをして戦っていくっていうのは割と面白いし役に立てることなんですね、世の中に対して。でそのためには自分自身がまずは実現力っていうものを磨かなきゃいけない。だからマーケッターコース、コピーライターコース、クリエイターコースっていうものがあるわけです。そして自分自身にもうすでに情熱があって、これを売りたい、これを伝えたいと思ってるんだったら、コンテンツホルダーコースに参加してくれればいいと思うんです。今ちょうどね、スピンズのネットワークの募集が始まって、まだ1日2日しか経ってないですけど、まあいい感じで、ね、ばらけてます、コースがね。クリエイターになりたいって人もいるし、マーケッターになりたいって人もいるし、コピーライターになりたいって人もいる。でちょっと驚いたのは、やっぱコンテンツホルダーになりたい人が意外と多いってことは、もういるんですよそこに。じゃあね、入ってきてくださいよと。だってもういるんですから、売りたいものがあるっていう人。そして、エントリーフォームっていうのを用意してて、その人の自己紹介とかね、どういうことをやりたいのかっていうことをいろいろ聞くフォームを、まあ参加してくれた人に送ってて、そのフォームをいろいろ見てるわけですけど、割とね本当にいい人が集まってます。クオリティの高いコンテンツを持ってそうな人が集まってるんで、ってことはある意味で言えば、ここっていうのは、スピンズネットワークっていうのは、マーケッターにとって、クリエイターにとって、コピーライターにとって、マッチングの絶好の機会なわけですよ。ここで情熱を持ったルフィみたいなやつを見つける一番いいポイントがあると思うんですね。まあある意味で言えばね、悪い言い方かもしれないけど、いい穴場なわけです。釣り場、狩り場なわけですよ。だからここに入ってくれば、今それこそプロとしてね、コピーライターやってますとか、マーケッターやってますとか、コピー、クリエイターやってますとかっていう人も入ってくればもういるんで、仕事取れますよという話なんです。だからそういう意味でネットワークっていうの、スピンズネットワークっていうのは、マッチングの場でもあるし、学びの場でもあるし、そして総合的な実現力を高めていくっていう場でもあるんですね。だから例えば僕がこんなことやりたいんです、こんなことできたら面白いなってみんなで話した結果出てきたんですっていうアイデアがあったとしたら、スピンズネットワークに振るかもしれない。あ、私できますよって言ってくれたらそれで採用ですよ。例えば漫画を使ってこんなことがしたいんですっていうことがあったとしたら、漫画描ける人手挙げてくれればいいです。イラスト描ける人手挙げてくれればいいです。今例えばスピンズロゴ作ろうかなって思ってるんで、ロゴのねデザイン募集とかするかもしれないですけど、あ、私こんなのできますよっていうのでパッと手挙げてくれれば、あ、じゃあお願いしますってなるわけです。もうこのスピード感っていうのが僕はすごい最近はね楽しくてしょうがない。だからぜひね、本当にスピンズネットワーク面白いと思うんで入ってきてほしいなと思います。それは一つは単純に楽しいっていうこともそうだし、知識は学べるっていうこともそうだし、マーケッター、コピーライター、クリエイターにとっては仕事が取れるっていうこともそうだし、そして一番大きいのは、これからの時代のことを考えると、こういうやり方っていうのが多分一番しっくりくる、と思います。僕はそう思ってます。そういうふうに、だってこれはある意味僕の生存戦略でもあるわけなんで、僕はこういうふうに生きていきますよ、でその同じような環境っていうのをみんなも作りましょうよっていうようなことを提案してるわけなんで、だから自分一人で何かをやるとかっていうことじゃなくて、もっと人と何かをやるってことに目を向けてほしいなと。でそうすればするほど自分の実現力が高まっていくようなもんですからね。つまり自分がつながってる人たちの実現力が高ければ、レベルが高ければ、お願いすればいいだけの話であって、でもちろんそれには正当な対価、報酬ってものが発生しますけど、それさえ払えばやってくれるわけなんで、プロですからね、相手も。だから周り、自分の周りがプロだらけ、ウェブ制作のプロがいる、映像のプロがいる、漫画描ける人がいる、音楽作れる人がいる、歌歌える人がいる、もういろんな人がいる、コンテンツ持ってる人がいる、医者がいる、弁護士がいる、英語ができる人がいるっていう状況、もうみんなプロだらけ、自分の周りがプロだらけ、そして自分自身もプロになるっていうことをやれば、もうイージーモードでしかないじゃないですかね。あとは呼びかければいいだけです。こんな面白い人がいて、この人はこの和歌山でこの自分たちが作ったオリジナルの和菓子を日本一にしたいって思ってるんですよっていう提案をすればいいだけですよ。で、ああ面白そうだねって思ってくれた人が乗っかってくる、でやってみる、やってダメならしょうがないっていうぐらいのスピード感、軽さっていうものでやればいいと思うんです。別にそこに責任を負う必要はない。だってそもそもリスクがないですから、リスクを負わなくてもいいし、スピード軽さっていうのを意識して、どんどんどんどん次から次に面白そうな案件っていうのを受けて見つけて、そして人を集めてやっていくっていうことをやればいいんですね。だからその中に 自分のネットワークの中に自分がそうやっていろんな人を見つけてくるのが大変だなって思ってるんだったら、誰か見つけてこれるやつを一人捕まえればいいだけの話ですから、そしてもっと言えばコンテンツホルダーの周りにはコンテンツホルダーいますから、だからその横のつながりっていうのも活かせます。で、当たり前ですけど、クリエイターの周りにはクリエイターいます、マーケターの周りにはマーケターいます、コピーライターの周りにはコピーライターがいますというふうな横のつながりもどんどんどんどん辿っていけるんで、だから6人電話すれば誰でもつながるみたいな、ね、都市伝説がありますよね。実際ね、水曜日のダウンタウンかなんかで松本人志に、辿り着けるかみたいなことで辿り着けちゃったし、そんなふうに数珠つながりというか、でいろんなことが実現できてしまうのがこのネットワークって概念なわけなん でそのためにはまず自分自身がね、少しでもいいから実現力つけましょうよと、いうことです。だから興味あるところ行ってほしいんです。マーケッターに興味あります、コピーライターに興味あります、コンテンツホルダーになりたいです、クリエイターに興味はあります、何でもいいです、どれでもいいんで、どっか入ってくれて、このネットワークの中に所属してもらいたいなと。そして虎視眈々とね、自分の実力を磨きながら、自分のなんだポジションを築いていってほしいなと、そういうような時代だと思います。ってことで、スピンズネットワーク、今現在絶賛募集中でございます。皆さんの入ってくれるのを、まあ、待ってるんで、待ってるというかね、絶対入った方がいいと思うん でそして10月31日には、全体の集会があるんで、ぜひそこにも参加してください。今個人的に思ってるのはね、Apple の新製品紹介の、セミナーみたいな、セミナーというかプレゼンテーションですよね、みたいな感じの雰囲気にしたいなと個人的には思ってるんで、だからジョブズの コスプレした僕が見れる可能性もあります。まあコスプレするかどうかはまた別の話としてね、まあそんな風に考えてるんで、まあ一つのお祭りとして、ぜひ考えてもらえればなと思っております。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけど、そういう前提があって、そして僕のビジョンがあって、で僕は別に強烈にこれがやりたいとか情熱を持ってる方じゃないんで、だからこそ周りをどんどん固めていこうと、足場をどんどん固めて固めまくって、もう何でもできるような状況にしていこうっていうようなことがあるってことです。ではこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。